東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。10月に入り、街のあちらこちらでかぼちゃのランタンやお化けのディスプレイが見られるようになりました。もうすぐハロウィンの季節ですが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？ハロウィンといえばコスプレ、去年はね、ピコ太郎さん、あのペンパイナッポーアポペンでね、キンキラキンの衣装で大人気だったピコ太郎さんが、人気だったようですけれども、今年は誰だと思います？そう、あのブルゾンちえみさんが大人気なんだそうです。なんだかね、そこで局長がね、実はね、お前地でいけそうだなって顔してますけど、いけないですよ私は。地球上に男は何人いると思ってるの？いやー、あんなセルフ言ってみたいですけどね、一途な私には無理無理。本日もね、気を取り直して早速リスナーさんのメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームペンさん、生年月日占いって結構当たりますよね。3歳までの人格形成期間の気候で性格や思考が関係してくるんでしょうか？統計でも立証されれば面白いですね、とのメッセージ。ペンさん、ありがとうございます。第11回でゲストに来てくれたロミネーさんが運命分析のお話をしてくれましたが、星座占いなんかでもね、生年月日結構関わってきますよね。ペンさんのおっしゃるように、夏生まれ、冬生まれ、赤ちゃんがどの時期にそれぞれの季節を迎えるかって結構重要かもしれませんね。実はね、ハンガリーの医科大学で生まれた季節が性格に影響を与えるという研究が行われたんだそうです。それによるとね、春生まれの人は前向き、夏生まれの人は明るくたくましい、秋生まれの人は芸術家、そして冬生まれの人は慎重で努力家、などの研究成果が発表されたんだそうです。どうですか？リスナーの皆さんには当てはまってますか？でもなんとなくね、やっぱり季節のイメージに当てはまりますよね。春はのびのび、夏はギラギラ、秋はしみじみ、冬はしんしん。もちろんね、育った環境も影響してくるんで、一概にはね、決めつけられないんですけど、結構ね、当たってる気がします。ちなみにね、リサ姉は6月生まれなんですけど、6月って結構微妙な月じゃないですか？春なの？夏なの？でもね、気象的には新緑の季節で、暦の上では夏なんだそうです。ってことで、本日も明るくたくましい夏生まれのリサ姉がお届けします。最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第13回目放送、ボンボヤージュ始まるよ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは、最近のニュースやスポット、リサネーの視点から気になる情報を取り上げお話しするコーナーです。本日のテーマはズバリ、パリの休日です。今年の夏、各地へお出かけになったリスナーの皆さんも多いと思います。リサネーもね、今年の8月夏休みをいただいてフランスのパリへ行ってまいりました。パリ、アートにグルメにショッピング、楽しい魅力にあふれた大人女子の皆さんにも人気の高い街ですね。 今の季節だとね、パリではサロンデューショコラ、今年もね10月の終わりに世界各地のチョコレートを集めてのイベントなんかも行われています。実はねリサね、初めての海外旅行がパリだったんですよ。と言ってもね、家族旅行とかで行ったわけではないんです。高校生の時ね、当時大好きだった雑誌オリーブ、オリーブでもねよくパリのリセーヌ、リセーヌってねパリの女子高校生のことなんですけど、おしゃれなねリセーヌの特集なんかがされていて、リサネーもね、パリっておしゃれ行ってみたいなーってねもうずっと思ってたんですよ。そしたらね、ある雑誌でフランス映画と私というテーマでね作文を募集してたんですね。リサネーがね中学生ぐらいの時、ラブームという映画が公開され、主演したソフィー・マルソーがとっても可愛くて大人気でした。ソフィーのねお母さん役で出演していたブリジット・フォッセイさんもとっても素敵でね、彼女がね子役だった映画禁じられた遊びなんかも好きだったんです。あのねギターのね物悲しいメロディーがねすごく印象的でしたよね。それからね、実はねうちの母がフランス映画がねとっても好きでね、アランドロンの太陽がいっぱいとか、ジャンポール・ベルボンドの勝手に仕上がれとかね、よく一緒に見てたんです。そんなわけでね、リサネも好きだったフランス映画について作文を書いて送ったら、なんと読者レポーターに選ばれたんですね。それでね、高校生の夏休みにあのカンヌ映画祭が行われている南フランスにあるコートダジュールと、たくさんのね映画の舞台になったパリへね取材に行けることになったんです。今思うとね、南フランスのバカンスはねとっても贅沢な旅でしたけど、まだねもう高校生でねお子ちゃまだったリサネにはねその魅力がもう全然分かってませんでしたね。旅の間中ね、フランス人と結婚されて、現地に住んでいらっしゃる日本人の女性のガイド、マダム S さんがねずっと私たちの面倒を見てくれてました。夏だったんでね、ニースの海岸でみんなで海水浴泳いだんですね。そしたらね、周りの外人さんがねみんなトップレス、わーお、さすが外国と思ってね、もうリサネもねなんかドキドキしちゃって、あんまりジロジロ見ちゃいけないしなーとか思いながら、ふーっと見るとね、なんとガイドのマダム S さんまでもがトップレス、ってね、もうすっごく衝撃的でした。皆さんもね、なんか親しい身近な女性がね上半身裸で突然現れたらところをちょっと想像してみて。さすがはね現地に溶け込んでる日本女性だけあってね、やるなーって思いましたけど、本当にあの時はね目のやり場に困りましたよ。そしてね、マルセイユの港町でね夕ご飯を食べたんです。カメラマンやね編集の人、総勢 6,7 人で注文したらね、ものすごく大きなお鍋でねパエリアが出てきたんですよ。パエリアってね、あのサフランで味付けしているあの地中海風のね黄色い炊き込みご飯のことなんですよね。リサネはね、あのパエリアを食べるのが多分その時初めてだったんですけど、まあ魚介類とねもうでっかいお肉の塊が乗っていて、もうすっごいボリュームなんですよ。まあでもね、あの食べてみるとねすごい美味しかったんで、美味しいってねもうパクパク食べてたら、誰かがね、ところでこの肉何の肉って聞いたんですよ。そしたらね、店員さんがねウィンクしながら、美味しいでしょ、うさぎだよって言ったんです。よく見ると確かにうさぎちゃん、ぴょん。リサネーね、もうそれからね食べられなくなっちゃいました。実はねリサネーね、小学生の時ね飼育係でうさぎ小屋の世話とかしてたんですよ。でもね、結構ねヨーロッパではうさぎのお肉っていうのはね結構ポピュラーに食べられているんですね。パエリアとかにもよく使われています。パリにね移動してからもガイドの S さんに、今の時期は食べちゃいけませんよってもう言われていたにもかかわらず、みんなでねこっそり生ガキを食べに行って、翌日ねもうみんなでお腹が痛くてダウン、もうガイドさんにね大目玉を食らったり、もうね散々な目にもあったけど、初めてのパリはやっぱり見るものすべてが新鮮で楽しかったです。リサネーがねパリでお気に入りの場所といえばやっぱり美術館。芸術の都と言われるだけあってパリは美術館が多いです。有名なねルーヴィル美術館はねもうとにかく広いですね。いつも迷子になっちゃいます。モナリザもねいいですけど、リサネーのおすすめはミロのヴィーナスとかがあるギリシャ彫刻のエリアかな。紀元前にね作られた彫刻が今目の前にあるんだなーって思うとね、なんか不思議な感じがしますよね。サモトラ家のニケ、翼を広げた有名な女神像があるんですけど、首から上顔の部分がないんですね。一体ねどんな表情してたんだろうってね想像すると なんだかねワクワクしてきちゃいます。それからねパリといえばやっぱりカフェ、少し歩けばねカフェに当たるっていう感じでね、至る所にカフェがあります。もうなんか四つ角なんかだとねもう全部の角にねカフェがあったりもします。やっぱりパリの人たちにとってはね生活の一部で憩いの場所になっているんですね。カフェオレやホットチョコレートなんかを飲みながら街の風景をねぼんやり眺める時間もねなかなか楽しいです。ちょっとねエレガントな雰囲気に浸りたいときはおしゃれなねサロンドテで香り高い紅茶とかマカロンもいただくことができます。そしてねショッピング、1月と6月はソルド、いわゆるバーゲンの時期ですね。お買い物好きな人はこの時期がおすすめ。それからねもし週末にパリに滞在することがあったら、リサ姉がおすすめしたいのはマルシェ、いわゆるね朝市ですね。パリのねあちらこちらで開かれている青空市場で新鮮な食材を買うことができます。チーズやパン、フルーツなどね実際に買って食べても美味しいし、覗いてね歩くだけでも楽しいんですよ。またね郊外の飲みの市なんかでもアンティークの骨董品や絵画、陶器、いろんなものが売られているんですね。ここでもね思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれません。今日はパリの街でリサ姉がお気に入りの場所についてお話ししてみました。リスナーの皆さんも好きな街のお気に入りの場所についてリサ姉にも教えてくださいね。以上リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're never everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ディサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。先ほどねリサ姉フランス映画が結構好きというお話をしました。フランス映画、男女の恋愛の繊細な心の動きや情感を描いたものが多いです。そしてねフランス語の美しい響きや映像や音楽も素敵なものがたくさんあるんですよね。というわけで今回のテーマはリサ姉チョイスのハッピーになれちゃうフレンチシネマについてです。ところでねさっきうちの母がフランス映画が好きだったという話したじゃないですか。実はねリサねそんな母のおかげでねとっても迷惑だったことがあるんですよ。幼稚園の頃からねリサね母親に連れられて、美容院に行って、母親の好みでねパーマとかねかけさせられたりしてたんですね。あれはね小学校3年生ぐらいだったかな。いつものようにね美容院へ行くと母が今日はフランス映画の女優さんみたいにしてあげるって言うんですよ。それでね美容師さんに女優さんの名前を伝えて頼んだんです。リサ姉ねフランス映画の女優さんって一体どんな感じなんだろうって思ってねもうとってもワクワクして鏡の前に座ったんです。そしたらね美容師さんいきなりハサミを入れてリサ姉の髪をバッサリ、もう肩まであった髪がねもう、うーんと短くねあっという間に男の子みたいになっちゃいました。出来上がった髪型を見てね女優さんみたいな髪型って言ったじゃないとねリサ姉が抗議すると、母はすまして、そうよジーンセバーグみたいで可愛いわよって言うんです。母のね好きだったフランス映画勝手に仕上がれのヒロインだった女優さん、ジーンセバーグはベリーショートがとっても似合う素敵な女優さんなんですね。リサ姉ね彼女のトレンドマークであるセシルカットにさせられちゃったというわけです。美容師さんもね可愛いですよとお世辞は言うものの、鏡に映ったりした姉はね、もうどう見てもね、男の子にしか見えない。もうね、それからしばらくはね、学校行ってもね、男子たちに、イエーイ男とかからかわれたり、もう街中でもね、チラシとか配ってるおじさんに、ちょっとそこの僕と声をかけられたりね、もうしょっちゅうね、男の子に間違えられるっていうね、もう散々な日々を送りました。後でね、母から、ジーンセバーグの写真を見せてもらったんですけど、まあねジーンセバーグさんすごい素敵なんですけれども、どう考えても顔の作りが違うでしょ、顔の作りがとね、もう子供心にも思いましたよ。もうその時からね母に髪型の注文を任せるのはねもう危険だと思い、美容師さんにはね こんな風にしてくださいってね、もう自分で伝えるようになりました。そんな思い出がある映画、勝手に仕上がれ。ヌーベルバーグのカリスマと言われているゴダール監督の衝撃デビュー作と言われています。主演のね、ジャンポール・ベルモンドがやんちゃな主人公を演じているんですが、なんかね、憎めない可愛らしさで母性本能をくすぐるんですよね。そしてまたね、この映画ではヒロインのアメリカ娘、ジンセバーグさん、ベリーショートのね、ジンセバーグさんがとっても綺麗なんです。彼女の醸し出す雰囲気、洗練されたファッション、常識にとらわれない感情の動きや表情が今見てもとっても新鮮なんですね。現代でも色褪せることのない古き良きフランス映画、他にも芸術と恋に生きる人々を描いた天井桟敷の人々、アランドロンの美貌と切ない音楽が印象的な太陽がいっぱい、ミシェル・ルグランの音楽と主演のアヌーク・エーメのアンニュイさが魅力な男と女、映画撮影における様々な人間模様が面白いアメリカの夜、戦争で引き裂かれた切ない男女の恋を描いたシェルブーヌの雨傘などなどね、本当にまだまだ紹介したい作品たくさんあります。大人女子の皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。そしてリサ姉がおすすめしたいのは映画アメリ。主人公はね、孤独でね、引っ込み思案でなかなかね、自分の人生に踏み出せない女の子アメリ、内気でね、空想癖のある彼女、小さないたずらで人々を少しだけ幸せにすることを楽しみにしています。そんな彼女がね、突然現れた青年に恋をして少しずつ成長していくっていうお話なんですね。ちょっとおちょこちょいで、いつもね、人を幸せにすることばっかり考えていた彼女が自分の幸せをね、掴んでいこうと奮闘する姿にね、思わず応援したくなっちゃう映画です。アメリをね、演じた女優さん、オドレー・トゥトゥさんのね、ファッションもとっても可愛くって、キュートなスタイルがね、アメリのイメージにとってもぴったりです。舞台はね、パリのモンマルトル。アメリが実際に働いていたカフェなんかもあり、お店ではアメリの大好物、サクサクでふわふわのクレームブリュレを食べることもできます。そしてね、最後は今年8月公開になったエル、やり手の女所長が何者かにレイプされてしまうっていうね、ショッキングなシーンから始まります。誰がね、彼女を襲ってもおかしくないっていうね、複雑な人間関係、心にね、トラウマを抱えながらも自らの欲望に気づき、最も危険なヒロインをイザベル・ユペールが演じています。フランスのね、メリル・ストリープとも言われるイザベル・ユペールさん、年を重ねてもね、美しく色っぽくとっても魅力的です。原作はね、やはりかつて映画化されて大ヒットしたベティ・ブルーの原作者フィリップ・ジャン。ベティ・ブルーの主人公ベティもね、激しく純粋がゆえに思わぬ方向に話が展開していっちゃうんですけれども、このエルのお話もね、なんとなく共通点を感じます。サスペンスな映画でありながら、登場人物がね、もうみんなエゴイストで、会話もね、ブラックジョーク満載なんですよ。なかなかね、フランス映画らしい作品だと思います。ちなみにね、タイトルのエルはヒロインの名前ではなく、フランス語で彼女という意味です。今日はね、たくさんのフランス映画の中から大人女子の皆さんに楽しんでもらえるような映画を3本ご紹介してみました。他にもね、美しい海と男のロマンを描いたグランブルー、ルラスのね、マルグリット・ルラスの自叙伝を元にした愛人ラマン、純愛を描いたポンヌフの恋人、フランス版シンデレラストーリータイピストなどなど、リサ姉の好きな作品、合作も含めてまだまだたくさんあります。リスナーの皆さんもね、私はこんな映画が好きっていう作品がありましたら、ぜひリサネーに教えてくださいね。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、パリの休日をテーマに リサ姉がパリの街のお気に入りのスポットをご紹介。初めてフランスに行った時のカルチャーショックな思い出なんかも振り返ってみました。またリサ姉のハッピーサプリメントのコーナーではハッピーになれちゃうフレンチシネマをテーマに大人女子の皆さんが楽しめるようなフランス映画についてご紹介。バーンってね、激しく盛り上がるハリウッド映画とはまた違って心の動きが繊細に描かれ、見終わった後に深い余韻が残るようなねフランス映画、興味を持ったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。今年も10月1日からエスティローダーグループのピンクリボンキャンペーンが行われていますよね。乳がんのない世界を作りたい、そんな思いから始まったこの活動、今年で25年目になるそうです。9月にはね、東京の有楽町でも乳がんの知識について学べる体験型イベントも開催され、10月1日はね、東京スカイツリーや姫路城などが綺麗なピンク色にライトアップされました。リサ姉のね、お友達でも乳がんでね、お母様を亡くされてとっても悲しい思いをされた人がいます。乳がんのない世界を目指して知識を深めるこの活動、応援したいですね。リスナーの皆さんも大切な人たちのために自分の健康には日頃から気をつけるようにしてください。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサ姉、Facebook などもやっておりますので、番組聞いたよとメッセージを入れていただければそちらからもメッセージ受け付けております。それではリサ姉のビタミンサプリ第13回目放送ボンボヤージュ、これにて終了です。ここまでのお相手は、好きなマカロンはカシスビオラ、カシスジャムとね、スミレのフレーバーが美味しい紫のマカロンが大好きなリサ姉がお送りしました。メルシー。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.